なりと題して説教いただきます。
ただいまマルコによる福音書の8章27節から9章の1節までご一緒にお聞きいたしました。始まりの27節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。イエス様がお弟子さんたちを連れてフィリポ・カイサリアの地方まで出向かれたんだ、そういうふうにここには言われています。でこれは、やや珍しいことです。イエス様は、一番最後はエルサレムでお亡くなりになるんですけれども、それまではですね、ほぼガリラヤ湖の周辺の町や村からお出にならないんです。イエス様はお弟子さんたちを一度連れてティルスとシドに行ったことはあるんですけれども、それ以外は遠くに出かけたということはありません。このフィリポ・カイサリアというのは、イスラエルの一番北の外れからさらに出たところぐらいですから、うんと遠いところなんですね。でそういうところにお出かけになったのがこの時だったと言われています。でなんでイエス様はこんなふうに遠くまでおいでになったんだろうか。おそらくですが、これお弟子さんたちとゆっくり語り合う時を持とうとなさったんだろうと思います。ガリレア湖の近所におられた時というのは、もちろんイエス様は大勢の群衆や弟子たちにいろんなことを教えておられたんですけれども、しかしとっても忙しかったんですね。イエス様に病気を治してほしいと願ってくる人もいましたし、そういう癒しが行われる現場を眺めたいという野次馬もいましたし、あるいはイエス様の教えを聞きたいって思ってくる人もいましたし、イエス様に論争を吹っかけて何とか足を救ってやろうと思っている人たちもいました。そういう人たちが、ひっきりなしにイエス様のもとを押しかけてきて、食事する暇もないほどだったって、そんなふうに福音書に書いてあります。ですから、改めてゆっくりお弟子さんたちと語り合うっていうのは、おそらくガリラヤ湖の近辺にいたのでは無理だったんですね。それでうんと遠いところに出かけて、お弟子さんたちとゆっくりお話をなさろうとしまいました。なさろうとなさいました。でそこでイエス様が弟子たちとゆっくり話そうとして何を話されたかというと、あなたは私を何者だというのかというそのことをイエスもお尋ねになったんです。29節のところにその言葉が出てきます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。イエス様という方が一体何者なのか、どういう方なのかということは、これは信仰生活にとって根本的なことです。極めてそして重要なことです。私たちは今日イエス様のことを言い表すのに、主イエスキリストというような言い方をします。主イエスキリストっていう言葉を聞いたことはどなたもあると思いますけれども、なんとなくあれは当たり前のように一つの名前のように思ってますけれども、実は一番短い形で言い表している信仰告白の言葉です。イエス様という方が主である、そしてキリストであるっていうふうに言ってるんです。キリストというのは、日本語に直すと救い主という意味ですけれども、イエス様が使っておられたアラム語という言葉だとメシアということになります。ですからこの29節でペトロが答えた、あなたはメシアですというのは、あなたはキリストです、あなたは救い主です、そういうふうに言ってるわけです。主イエスキリストという言葉を喋ったり聞いたりするときに、もしかすると私たちあんまり意識してないかもしれませんが、実は その言葉一言で私たちの信仰を言い表しているのです。そして実は私たちが今日主イエスキリスト、イエス様こそ救い主で私の主だというふうに言う、その一番発端のところ、一番始まりはどこにあるかというと、実はここのペトロの答えなんです。あなたはメシアです。これが一番初めにイエス様に向かって語りかけられた信仰告白の言葉です。そしてこれよく読むとですね、ペトロは自分の一人の答えじゃないんですね。イエス様が尋ねているのは、それではあなた方は私を何者だというのかというふうにお尋ねになってますから、お弟子さんたちみんなにイエス様尋ねておられるわけです。そしてペトロはいわばお弟子さんたちを代表するみたいにして返事をしているんです。ペトロの個人的な思いではなくて、実は他のこの時この場にいたお弟子さんたちもイエス様のことをあなたは主です、キリストです、そういうふうに言い表したんです。でこの時ペトロをはじめとしたお弟子さんたちはみんなイエス様のことを救い主だ、そういうふうに申し上げました。ところが当時の大方の人たち、群衆たちはイエス様についてまた違う見方をしていたようなんですね。このペトロがあなたメシアですというのに先立ってイエス様は、人々なんて言ってるかねって尋ねてます。でそれに対してお弟子さんたちがイエス様についての評判を返事をしてるんです。28節です。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。ヨハネとエリアの名前が出てきますけれども、このヨハネにしてもエリアにしても、これ預言者の系譜の中に立っている人たちです。で預言者っていうのはどういう人たちかというと、神様の言葉をお預かりしてそれを人々に聞かせてくれる人たちです。ですから、預言者だ、あの人預言者だっていう噂が立つときにはですね、その、評判立てられている人に対してある程度のやっぱり敬いの気持ちはあったに違いないんですね。あの人は神様から預かっている本当に大切な言葉を自分たちに聞かせてくれる人だ。でしかもそれだけではなくてですね、預言者はその神様の言葉を語るために時にはですね、非常にその迫害を受けても、それでも神様の言葉を語り続けなきゃいけないんだと言って、語り続ける預言者たちがいました。エリアに始まってエリシャとかエレミアとかイザヤという預言者、みんなそういうふうにですね、迫害されながら神様の言葉を語り続けた預言者たちです。ですから預言者というのは言葉も非常に重んじられたんですけれど、その生き方もですね、神様にまっすぐに従っているというふうに思われて非常に尊敬されたわけです。洗礼者ヨハネもイエス様の時代のすぐ直前の人ですけれども、やっぱり預言者として、そして最後はヘロデ、領主ヘロデに剣で切り殺されてしまいますけれども、それでも神様の言葉を曲げないで語ったということで大変尊敬をされていたわけです。イエス様について大変いい評判が立っています。預言者だと人々が言ってます。弟子たちはそういうわけです。しかしそういう中にあって、このお弟子さんたちは、じゃああなたは私のこと何と言うのかと言ったときに、預言者ですとは言わないんですね。あなたは救い主です、メシアです、キリストですというふうに言うわけです。で実はイエス様のことを預言者というふうに言い表すことと、それから救い主ですと言い表すことの間には雲泥の差があります。どっちもイエス様のことを尊敬している点では違いがないように思えるんですけれども、実際には違うんです。どう違うか、イエス様の言葉を非常にこう聞くに値する正しいことを言ってるんだと認める、そしてイエス様の生き方をこれも正しいと思う、そういう人たちはどう考えるか、イエス様から正しいことを聞いて見習おうとするんです。 イエス様が自分の人生にとって大変ヒントになるいいことを教えてくれるから自分はそれに耳を傾けるし、そしてまたイエス様が正しいやり方をしているから自分もそれに見習って同じように生きてみようと思う。ところが実はこのイエス様のお弟子さんたちは違うんですね。お弟子さんたちはイエス様に招かれてそば近くで生活をしてました。そして一緒に生活している中でですね、とても自分たちはイエス様に習うなんてできっこないって、そんな風に思うようになっているんです。イエス様がいずれも本当に神様に信頼をして、そして神様のことを決して忘れないでいつも祈りを持って生活しておられる、そういう様子をお弟子さんたちは間近で見ているわけです。自分たちにはとても真似ができない、この方やっぱりちょっと普通じゃないぞっていうふうにお弟子さんたち思ってるわけです。ですから自分が見習うお手本だなんて全然思わないんです。むしろ自分にとてもできないことをしているのがこの方だ、この方本当に神様に信頼をして、そして神様から助けを受けてその力によって歩んでる、そしてそういうふうにして神様の力を私たちの間に及ぼしてくださるから私たちはこの方によって救われるんだと思って、弟子たちはあなたはメシアです、救い主です、そういうふうに言ったんです。本当にこの方が救い主なんだ、だから自分たちは何があっても離れまいとするわけです。どんな時も弱い私のことを慰め支え導いてくださる、どんなに苦境に立ってもこの方が一緒ならば何とか自分たちはその先に進んでいくことができる、そういう信仰をペトロを言い表しました。そして他のお弟子さんたちも同じ思いを持ってあなたはメシアですって言ってるわけです。言ってみるとイエス様のそば近くに過ごすことができたお弟子さんたちは、まあ、イエス様自身に圧倒されてるんです。とても真似ができないほど神様への従順なへりくだりを持って本当に神様に信頼して神様の力によって歩んでる、そのことに気がついている。で実はキリスト者も同じ信仰を与えられてるはずなんですね。私たちはイエス様がとてもいいことを言う先生だと思って教会に連なってくるんではないんです。そうではなくてイエス様という方がこの私に本当に力を及ぼしてくださる、この私がとてももうダメだと思って倒れてしまいそうな時もなおそこでこの私と神様をつないでくださって神様の力によってこの私を先へと持ち運んでくださる、でそういう信仰を持ってキリスト者は神様とイエスも礼拝するわけです。でイエス様は実はまさに弟子たちがですね、そういうふうにイエス様を通して神様につながる、イエス様の中に救い主を見出すことができるようになる、そのために弟子たちを招かれたんです。弟子たちと生活を共にして、そして本当に神様の支配、神様の力というものがこの場所に現れてるんだということを知らせるためにお弟子さんたち招かれました。お弟子さんたちは本当にイエス様と一緒に暮らす中で自分たちと違う方だ、そのことに圧倒されて救い主だって信じるようになったんです。で、この今日聞いたマルコによる福音書というのはですね、よくこれ言われるんですが、とっても長い序文のついたイエスの受難物語だっていうふうに言われます。イエス様が十字架にかかっていかれるその受難の物語っていうのが一番中心なんだけど、そのイエス様が受難十字架に向かっていかれるってその前のところにうんと長い序文がついてるっていうんですね。そしてじゃあこの福音書で本当に十字架に向かっている受難物語ってどこから始まるかっていうと、実は今日私たちが聞いたこのところから始まるんです。ペトロがあなたはメシアですってイエス様に言う、でここから本当にイエス様がそのメシアとしての行動を開始なさるんです。救い主として十字架に向かって歩んでいくっていうことが開始される。でこれは マルコによる福音書を研究している人みんなが注目するところなんですが、このマルコによる福音書というのはですね、一番最初にイエス様はキリストなんだという言葉で始まります。一章の一節見ると、神の子イエス・キリストの福音の始めって言って、一番最初にもイエス様がキリストですっていうふうに言っちゃってるんですね。でところがこのあとずっと1章からですね、今日聞いている8章のこのところまで、誰もイエス様のこと救い主ですなんて言わないんです。イエス様が救い主としてやってきてるんだけれども、誰もがそのこと知らずにいるんです。そして今日のところで初めてペトロがあなたメシアですって言い方で、あなたキリストですっていうふうにイエス様に向かって申し上げるんですね。そうするとここからもものすごいスピードでイエス様は十字架に向かって進んでいかれるんです。で今日のところすぐその後のところを見ると、もうイエス様が十字架の話を始めてます。31節で、それからイエスは人の子が必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になったってあります。十字架って言葉出てきませんが、これは明らかに十字架のことを教えてるんですね。これからイエス様は、必ず多くの苦しみを受けて、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺されるんだっていう、これ十字架で殺されることを言ってます。メシアであるイエス様、救い主であるイエス様は十字架にかかんなきゃいけないんだよ。でそのことをもうすぐに弟子たちに教え始めるんですね。なかなかお弟子さんたちこのこと分かんないんです。イエス様が救い主であってペトロを言うんですが、どうしてその救い主である方は十字架にかかんなきゃいけないのかがよく分からないもんですから、イエス様と死んでしまうんだということの方がなんかうんと心配なことに聞こえてですね、イエス様がこのことを教えてくださってもなかなか耳を貸そうとしません。お弟子さんたちにイエス様があのこと言わないといいななんて思いながら、一緒についていったなんていうふうにこの後出てくるところがあります。イエス様がエルサレムの十字架に向かってスタートを切る、それは実はペトロがあなた救い主ですというふうに行ったところから始まるんです。で、これ大変不思議に思えるんですけど、ペトロがですね、あなたは救い主です、メシアですと言ったときにイエス様は何とおっしゃったか、そのことを正しい答えだ、言い広めなさいっておっしゃったかと、そうじゃないんですね。30節のところでこんなふうに言われます。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。黙ってるようにおっしゃったんです。で黙ってるようにおっしゃったのはなぜか、それは実は弟子たちがこの時ですね、イエス様は救い主なんだということでイエス様のことが全部分かったっていうゴールにたどり着いたからじゃなくて、まさにここがスタートだからなんです。弟子たちはイエス様のこと救い主ですって言い表すことでスタートラインに着いたんです。弟子たちなんとなくは分かるんですね。イエス様と一緒に過ごしてて、この方の中にとっても真似のできない清らかさがある、気高さがある、神様への謙虚さがある、こういうことは自分たちにはとてもないものだ、自分たちはどっかで神様の前で高ぶってしまって神様に信頼できないもんだから、困った時にいつも自分一人で立ち往生してしまう。でもこのイエス様っていう方は常に神様に信頼して神様の力に頼ってるもんだから、どんな時にも神様に助けてもらって先へと進んでいくことができる、こんな人他にいない、この方にさえ従っていれば自分たち大丈夫だと思って、あなたは救い主ですというふうに申し上げているわけです。でもじゃあイエス様のその力の源、イエス様のその不思議な力っていうのはどこから来るのかってことはまるで分かってないんですね。で実は弟子たちにとても真似ができない、この方本当に清らかで力があると思ってる、その秘密はどこにあるかというと、イエス様が十字架に向かって歩んでおられるっていう、そのところにあるんです。そして弟子たちが真似できない、なんだか分かんないけど真似できないぞ、とてもついていけそうにないぞと思ってる、そのことがどこで明らかになるのかというと、イエス様が十字架にかけられるため捕らえられてしまうあの晩に明らかになるんです。 弟子たちはですね、どこまでもイエス様についていかなきゃいけないと思って、ついていくんだと思ってたんですけど、しかし、イエス様が十字架におかかりになる前の晩に逮捕されます。で、その時には弟子たちついていけなくなるんです。我が身がかわいいもんだから、みんな逃げ散ってしまう。イエス様は、しかし神様の御心ならと思って、十字架に向かって歩んでいかれる。そこに違いがあるんです。そしてイエス様はペトロがですね、ここであなたはメシアですと言ったその直後からもうその違いのことを教え始められるんです。ご自身がどこに向かおうとしておられるのか、私は今から十字架に向かっていくんだ、そこがあなたたちと違うところなんだよって教えてくださってるんです。で、なんでこういうことをイエスも教えてくださるのがあなたメシアですっていう告白の後なのか、もしイエス様がですね、ちょっといい耳を傾けることのできるいい教えを教えてくれる先生だぐらいに思ってるんだったら、実はその先生は生きようが死のうがあまり関係がないんですね。私たち本だけでいろんな教えてもらえる立派な先生っていうのがいるって思ってるかもしれません。で、そういう人別に本があれば生きてても死んでてもあんまり関係がないと思うんですよ。だけどこの人救い主だと思ってたら話違います。この方がここにいて自分と一緒にいてくれるから自分はどこまでも歩んでいけるんだと思ってるんだったら、その相手が生きているか死んでしまうかっていうのはものすごい違いがあることです。イエス様はまさに救い主としてメシアとして弟子たちをですね、神様の前に切る本当に救いに導こうとなさってるんです。でもそれはどういう仕方で現れるかというと、やがて十字架におかかりになるという仕方で救いの出来事が起こってくる。だからイエス様は何とかして十字架にかかってお亡くなりになる前に弟子たちにです、どういう仕方で救い主なんだってことを知っててほしいんですね。なんとか分からせようとするんです。あなたが救い主だというふうに私のことを言う、正しいけれど、それは実は十字架によってあなたたちを救う救い主なんだよって、そういう話をなさろうとするんです。ところが弟子たちはまさかですね、なんかその自分たちと違う真似できない方だとは思ってんですが、まさか十字架にかかる方なんだとは思ってないもんですから、ですからイエス様はあからさまにこのことを話し始めると仰天しちゃうわけです。でイエス様は本当に救いの御業語ってます。長老最初立法学者たちから排斥されて殺され3日の後に復活することになってるんだっていうふうにちゃんとよみがえりのことまで話してくださってるんですが、お弟子さんたちはもう仰天しちゃってですね、後ろまで聞いてられないんですね。復活するなんてことはとてもそこまでもう、耳がついていかないというかですね、殺されちゃっちゃ大変だって思うんです。だからそんなことあっちゃいけませんってペトロが脇にお連れして一生懸命諌めるわけです。そうするとよく知られているように大変厳しいことをイエス様から言われちゃうんですね。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって、そういうふうに言われちゃいます。で、こんなふうにですねペトロがうんと叱られるもんですから、人によっては、実はペトロは直前でイエス様がメシアだっていうのも本当にはよく分かってなかったんじゃないのって、そんなふうに思う人がいます。ペトロ確かに言葉の上ではメシアですって正しいことを言ってるけれども、それは本当に不十分な理解の、仮初めの告白で、本物の信仰を言い表したんじゃないなかったんだっていうふうに言う人がいるんですね。でもそうじゃないんです。やっぱりこのペトロの信仰告白っていうのは間違いなくイエス様こそ自分たちとは違う救い主なんだってことを言い表している告白です。そしてそれは私たちも今日同じ信仰告白をする、主イエスキリストということを言うときにですね、本当にイエス様は私の救い主ですというのと同じ質のものです。ただこのペトロの 告白っていうのはさっき申しましたけど、ゴールに到達して何もかも分かった上の告白じゃないんですね。そうじゃなくて、まさしくスタートラインに立ったばっかりのですね、なんだかよく分かっていないけれども、でもこの方は本当に救い主なんだって、そういう告白なんです。で、ペトロはイエス様との交わりの中に本当に不思議なものが働いてるって感じ取ってるわけです。でもそれがイエス様と自分との人間同士の間のことなんだって思ってしまっている。イエス様とのつながりっていうのは人間的な親しさ、そういうものが中心なんだっていうか、そういうものなんだって思ってるわけです。それでイエス様から叱られちゃうわけです。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思ってる。神様とのつながりがあるんじゃなくて人間同士のつながりだと思ってる。で、実は神様とのつながりを求めないで人間同士のつながりを求めさせるっていうのはサタンの常套手段なんです。なぜかっていうと、サタン悪魔っていうのは神様のおっしゃる神様の御言葉には逆らえないんですけど、人間同士の絆の強さなんていうのはですね、いくらでも仲違いさせることできるんですね。サタンは人間より強いんです。人間同士が固く結び合いましょう、お互いを信頼を持って本当に親しく交わりましょうと言ってもですね、人間同士の交わりだったらサタンはいともたやすく気に入ってしまうことができる。だからサタンはいつも神様とのつながりを求めさせるよりも人間同士のつながりを喜んで求めさせるようなところがあるんです。でペトロはまさにちょっとそういうのに今ここで乗りかかってるわけですね。それは、まだそのイエス様という方がどういうことなのか、十分完全に分かったわけじゃないっていうところから起こっていることですけど、隙があるもんですから、人間同士の交わりがなくなっちゃ困る。だけど違うんだってイエスもおっしゃってるわけです。神様との間柄のことを考えなきゃいけない。で、しかしこんなふうに怒られてもちろんお弟子さんたちとてもびっくりしたと思うんですね。でもびっくりしたするだろうなってイエス様も思いながらおっしゃってるんだと思いますが、イエス様ここで、神様とのつながり、神様に従うってどういうことなのか、それは実は神様の御心のまんまにイエス様が歩んでいく、その方向に一緒に歩んでいくってことなんですけど、神様に従って歩んでいくイエス様がどこに行くのかってことを教えられる。そしてイエス様についてくんならあなたたちはどこについてくることになるのかということをその後すぐ34節で教えられるんですね。それから群衆を弟子たちともに呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。イエス様の誠の気高さ、神々しさ、慈しみ深さ、そういう不思議なイエス様の力っていうのはどこから来てるのかっていうと、あくまでも神様の前にへりくだって神様の技に使えようとしているところから来てるわけです。神様がなさろうとしていることに従っているので、イエス様はどんなに弱いようになってもそこでなお歩んでいける強さをお持ちなんです。十字架にかけられてもなおそこを歩んでいけるんです。神様の御業に仕えて神様の御心を非常に実現していくからこそ、イエス様はどんな時にも堂々として落ち着きがあって穏やかであったかなんです。そしてそういうイエス様は十字架に向かっているんだ。だからあなたも本当についていきたいなら十字架に向かって歩んでいくことになるんだよっていうふうにイエスもおっしゃるんです。で、この35節の言葉にはおそらくまた、マルコによる福音書が書かれた頃の、 教会が置かれた状況っていうのが反映してるんだろうっていうふうに言われています。1世紀の半ば過ぎ、だんだんクリスチャンが、世の中にこうはっきり見える形で現れてきた頃ですけれども、クリスチャンという人たちが目につくようになると迫害も始まるんですね。そして迫害の中でです、 イエス様のこと知りませんって、お前キリスト者かって言われて、いえ違いますって言うと命助かるんです。はい、そうです。イエス様の弟子ですって言うと命なくなっちゃうんです。ですから、自分の命を救いたいと思うっていうのは、死ぬのが嫌だからイエス様知りませんって言っちゃうっていうことです。で、私のため、また福音のために命を失うものっていうのは、殺されることを承知の上で、私はそれでもイエス様のことを信じてます、キリスト者ですっていう人のことです。見たところはイエス様は信じてます、キリスト者ですって言ったから殺されちゃったように見える、まあ、そう実は殺されちゃうんですが、でもイエス様のこと殺されても知らないって言った人たちというのは、実はイエス様に信頼して従ったんで、そしてこれは地上の命を最後まで全うすることができているし、さらにその死の出来事を超えてよみがえりの命の中にまで持ち運ばれて永遠に生きるものとなるんだよってここで言われてるんです。イエス様は実はご自身との交わりを通して、今や地上の命を超える事柄があなたの前に現れてるんだって教えておられるんです。まさしく救い主として弟子たちの前に現れ、そして十字架と復活の救いがあるんですよっていうことを教えておられるんです。弟子たちと明らかに違うものがどこにあるのか、それは十字架に向かっていく。でも十字架で終わっちゃうんじゃないんです。十字架というのは大変に厳しい試練で苦難ですけど、それを超えてさらにその先にも命があるんだ、イエス様がそう教えてくださっている。で、弟子たちはその十字架のことまでまだ分かんないもんですから、ただ地上を歩んでいるイエス様と見て、ただものではない、自分たちに真似のできない何かを持っておられるし、しかしそれは本当に自分たちに大切な必要なものだ、どんな時がことがあってもこの方のように生きることができれば本当に自分たちはどこまでも歩んでいけるって思わされる、そういうものを感じ取っているだけですけど、しかしそれが本当に何であるのかが分かんないために、実はイエス様が逮捕された時にも怖くなって逃げ散ってしまうんですね。でも実はイエス様が十字架の苦難を経験され、そして3日目によみがえられた、その後で弟子たちはようやく分かるようになるんです。イエス様が教えておられた救いっていうのは、自分たちの死を超えたさらに先があるっていうことなんだなって、そう分かるんです。あの十字架の出来事が起こるまで弟子たちはですね、イエス様に従ってるんだと思ってもやっぱり死んだら終わりなんだって思ってるんです。死んだら何もかもが意味がなくなってしまう。でもそうじゃないんだってイエス様が復活で教えてくださったので、弟子たちはその後変えられていくんです。あなた方は今は私に従ってくることできないけど、後でついてくるようになるんだよ。イエス様はそんな風にですね、実は捕らえられる前の晩にペトロにお話になりました。まさに弟子たちそうだったんです。イエス様が十字架の主なんだってことが分かんないために、十字架の話を聞くと恐れちゃってですね、そんなこと言うもんじゃありませんっていうふうにいさめちゃうんです。でも実は今弟子たちが聞かされているのは、この地上の人間同士の親しい交わりの話ではないんです。そうではなくて、神様があなたの上に臨んでくださって、あなたに力を与えてくださっているよ、どんなにあなたが困難に陥って人間的には手も足も出ないように見える、それどころかもう死んでしまうんだと思う時にも、なおそこに神様がいて、そのところをさらに先へと持ち運んでくださいますよ。イエス様はそういう話を聞かせてくださっているんです。私たちはこの地上でしばしばいろいろな壁に出会ってですね、もうここから先に歩めないんじゃないか、そんな風に苦しむことがしばしばあります。でもイエス様はその先になお神様が道を与え、私たちを持ち運ぼうとしてくださっているんだ、そのことを知らせてくださっているんです。あなたはメシアです、ペトロが最初に告白したその言葉を、私たちもイエス様は主です、救い主です、 そういうふうに言い表しながら歩むものとされたいんです。そういうふうにイエス様のことを告白しながら神様に信頼をして、そしてこの地上の命を確かなものとして歩むものとされたい、そんなふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはメシアですとペトロが告白したときに、まだ全部のことが明らかに分かっていたわけではありませんでした。しかし自分たちに出会ってくださったナザレのイエスという方の中に本当にただならない力が宿っているのを見て、そしてペトロはその力によってならどこまでも歩んでいけるのだと、目の前にいるイエス様を信頼して、あなたこそメシアです、そのように申し上げました。私たちも同じようなところがあることを思います。キリスト者とされていても、イエス様が本当に私たちのために十字架にかかり、そして私たちの死の先にも道を開いてくださっているのだということがまだ完全には分かっていないところがあるかもしれません。しかしそれでもイエス様を通してあなたが私たちに出会ってくださり、そして人間の力や人間の思いではもはやこれまでと思うときにも、なおその先に道を備え私たちを持ち運んでくださることを信じます。どうかよみがえりの主を仰ぎ見ながら、あなたが私たちを持ち運んでくださるその道に歩むことが許されますように。あなたは毎日毎日私たちに新しい日を創造して備えてくださいます。どうか私たちがあなたによって与えられる新しい日々の中で精一杯あなたにお仕えして歩むものとなることができますように。今困難の中に置かれているときにも、自分が身動きできないほど弱っていると思うときにも、どうかそのところでなおあなたの御手に支えられている自分であることを見出し、そしてそのところで何かあなたから与えられできることはないかと考え生きる落ち着きを持つことができますようにお導きください。主イエスキリストがいつも私たちと共にいてくださる、そのことによって私たちが安らかにこの地上を困難の中にあっても歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。